食欲読書旅行にスポーツ、いろんな秋があるけれど、暑かったり寒かったり、夜長で季節の変わり目です。秋っていいないいな、この葉の色も変わってく。秋っていいないいな、気持ちも下着も秋らしく。インナー買いよういいな、それでいいな、それがいいな。ライフとウェアユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第11章、ザクロとブドウ、シルクロード2。日が落ち、闇が濃くなっていく。突然、ポリスが立ち上がって演説を始めた。ペルシャ語のため、私たちには全くわからないが、かなり真剣な面持ちだった。オーナー兼ドライバーの二人組のうち、皆からドクターと呼ばれている一人が、ほんの少しペルシャ語を解するとかで、英語に翻訳してくれたところによれば、ポリスはこんなことを言っているらしかった。これまで互いに全く知りもしなかった人々が、このように一堂に会し、このように理解し合うことになった。いずれ、テヘランに着けば、別れ別れになってしまうのだろう。その前に、お別れのティーパーティーを開こうではないか。乗客たちはその提案をニヤニヤしながら聞いていたが、やがて一同、なぜか感傷的な気分になってきて、どこかのチャイ花でチャイでも飲むことにしようという話がまとまった。しばらく行くと、街道沿いに、色付きの豆電球を庭木に取り付け点滅させている、オープンガーデンの小綺麗なチャイ花があった。バスを止め、全員で入っていくと、その店の主人がすっ飛んできた。もう店は閉めたから出て行ってくれ、という。他の客はテーブルに座り、チャイを飲んでいるのだが、私たちのあまりの汚さに恐れをなしたらしかった。ポリスがいくら懸命にそれが国際親善、国際平和のためだと力説しても、主人は頑として譲らなかった。親善や平和より、器物を一つでも盗まれたくないという思いの方が先行したのだろう。もっともなことではあった。皆も急に興ざめし、お別れパーティーなどという少女趣味の会を催そうとしていた自分たちを逆に奇妙に思い始めたりしたが、ポリスの善意には誰もが感謝していた。チャイ花の主人の慌てぶりが、バスの中でひとしきり話の種になった。夜9時、夕食のため泊まった。私はロッテルダムの男に羊肉とトマトのカバブをおごった。彼は卑屈になることなく、丁重な礼を言った。バスはまた走り出す。夜も更けていき、午前0時を過ぎ、ついにアフガニスタンとイランの国境を出てから3日目に突入してしまった。 誰しもが疲れ果て、一人ずつ横になっていく。私も寝袋にくるまっているうちに、いつしか眠り込んでいた。夢うつつにバスが右往左往している気配が感じられる。この場に及んでまだ道に迷っているのだ。やがて山の中の悪路に足を踏み入れたらしく、ひどく揺れ始めた。それでもしぶとく眠っていたが、あまりにも凄まじい揺れのため、ついに目を開けてしまった。後部の窓ガラスからは、もうもうたる土ぼこりにかすんで、前夜のような星空は見えなかった。だが、しばらくして体を起こし、前方を見て驚いた。運転席のガラス越しに、とてつもなく広い光の海が見えたのだ。ここは小高い丘の上らしく、一直線に下っていく坂道の向こうに、町の灯があったのだ。私がこれまで通過してきたどこの町より広大で鮮やかなネオンが、秋の焼きを通して、キラキラと輝いていた。その輝きに、私は心が震えた。何人かがまだ寝ずに起きていた。彼らの歓声に促されて、眠っていた者たちも、一人ずつ起き始めた。そして、息を呑んだ。その光の海がテヘランだった。だが、それからがまた大変だった。土ぼこりを舞い上げながら走りに走り、ようやくテヘランの市内に到着した時には、夜はもうしらじらと明け始めていた。バスはここで3日ほど泊まり、新たに客を集めてから、イスタンブールに向かうということだった。このバスでさらに先に向かう者は、それぞれの懐の状況に合わせて宿を探し、3日後にここに集合することになる。私はまた乗り合いバスで行くことになるだろう。彼らとはここでお別れだ。バスを降りると、朝の風が冷たく心よかった。弛緩した体を引き締めてくれるようでもあった。ペルシャの朝の風は、そのモスクの屋根の色と同じように、深い青色をしているようだった。乗客たちはその風の中を、思い思いの方向に散っていく。別れ際に、ロッテルダムの若者に声をかけた。またいつか会おう。すると彼はバスを指さしながらこう言った。From youth to death。おそらく彼は、このバスを、 青春発墓場行きと名付けたのだ。アミール・カビールホテルはタイヤ屋の2階にあった。帳場でドミトリーのベッドの値段を聞くと、3人部屋で100リアルだという。およそ450円だ。ヨーロッパから下ってきた旅行者にとっては、それでも安く感じられるのかもしれないが、インドやネパールで1泊50円、60円という生活をしてきた者には、かなり高く感じられる値段だった。アミール・カビールとは通りの名前だった。周辺は一種の安宿街になっており、他にもアリアとかツールという名の安宿が立ち並んでいた。一旦アミール・カビールホテルを出て、それらの宿で値段を尋ねたが、どこもすでに満員で、空いているベッドは一つもないと断られてしまった。仕方なくアミール・カビールホテルに戻り、100リアルのベッドを借りることにした。私はバスの長旅に疲れていた。できるだけ早くチェックインをしてベッドの上で眠りたかったが、10時にならなければ開かないという。私は帳場の横の椅子に座り、ホテルに付属した食堂で買ったパンとミルクを食べた。腹にいくらかでも食べ物が収まると、少し元気が出てきた。そしてこのテヘランで、とにかく急いでしなければならないことがあるのを改めて思い出した。今日の夕方までに磯崎夫妻を捕まえなくてはならない。明日はもうテヘランを立ってしまうだろう。日本からの連絡によればそういうことになっている。しかし困ったことに、何というホテルに泊まっているのかさっぱりわからないのだ。母親からの連絡によれば、先日磯崎夫人から電話がかかってきたのだという。近く少人数のツアーに加わってシルクロードの旅に出かける。最後はテヘランに行くことになっているので、できればそこでお会いしたい。旅先の息子さんに連絡できるのなら、その旨を伝えていただけないだろうか。そういうことだったらしい。だがその際、母親は肝心なホテルの名を聞き落としてしまったのだ。聞き落としたというより、難しくて聞き取れなかったらしく、なんとかというホテルに泊まるらしい、としか言ってよこさないのだ。なんとかというホテル。で、それこそなんとかなると思っている母親も母親だが、私もまた連絡を受けた当初は、それでなんとかなると考えていたのだから、どっちもどっちということになるのだろう。ホテルの名などわからなくとも、どうせテヘランなどにそう多くのホテルがあるはずもなし。日本人のグループが泊まっていないかと聞けば、すぐにでもわかるだろう。ところがどっこい、そんなわけにはいかなかった。 テヘランはあの光の海にふさわしい大都会だったのだ。アミール・カビールの親父に、テヘランにはホテルが何軒くらいあるかと尋ねると、100軒以上という答えが返ってきた。100軒のすべてに電話をするわけにはいかない。さてどうしたものか。いくらかうんざりはしたが、めげている暇はなかった。とにかく豪華な一食がかかっているのだ。その時、ある考えがひらめいた。
フランシス・レイ追悼公演フランシス・レイストーリー開催。10月16日月曜日、東京国際フォーラムホール C。 フランシス・レイが手掛けた数々の映画音楽をご堪能ください。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
イヴ・サンローランの歴史、それはファッションの歴史。モードの帝王、没後日本初の大回顧展、TBS ラジオ公演イヴ・サンローラン展時を超えるスタイル、特別協賛サンローラン、国立新美術館で開催中。イヴ・サンローラン美術館パリ全面協力のもと、日本初公開のドレスを含むおよそ300点を公開。音声ガイドは私津田健次郎が担当します。豪華絢爛な美の世界でお待ちしております。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。